はい、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今回はこちら行きたいと思います。教えて都市伝説。はい、話したいことを話すコーナーなんですけれども、
はい、
すごい僕昔から思ってることがあって、
うん、
罰ってもっと与えた方がいいんじゃないかなって思ってるんですよ。
誰にですか？
犯罪者たちに。
今受けているもの以上に与えた方がいいんじゃないかっていう。
罰がちょっと弱いなって思ってて。
だから再犯とかするんじゃないかと。
うん、で昔で言うとね、
うん、
そう、刑罰っていうのはやっぱ重かったりするわけですよ。
うん、
それこそ鞭打ちの刑みたいのがあったりとか、
はいはい、ギロチンとか、
古代ローマだったら、うん、麻袋に入れて川に沈めたり
とか、ああ、はいはい、
指切ったり手切ったりとかするのもあったりとかするんですけども、うん、
確かにそれ見せ物にしてたから本当に犯罪率減ったらしいしね。
うん、
うん、
まあ、実際過去を振り返るとどこの国でも結構えぐい刑罰があったんですよね。
まあそうですね、まあ日本もね、
う
ん、
そう、
うん、
でもまあ今倫理的にそれはできないみたいな空気がまあちょっとあるじゃないですか。
は
い、
そりゃそうですよ。
まあそれは分からなくないですよ。
うん、
まあさすがに確かに死んじゃう可能性とかも結構で、うん、高いですから。
はい、
ってなるとじゃあ刑罰を甘くしていいのかって話になってくるんですよ。
うんうん、
それはちょっと違うんじゃないのと、いうことなんですよね。
うん、はい、
だから刑罰は与えるんだけど、
はい、
方向性を変えて、
はい、
ちょっと変わった刑罰で相手が、
うん、
その罰を食らうという、ことがいいんじゃないかと思うんですよ。
うん、
つまり肉体的な刑罰というよりも、
はい、
精神的に与える刑罰みたいな方なら結構いろいろできるんじゃないかなと思うわけですよね。
何かあった？
いや何もないです。
何もない。
むしろ昔から思っていることですから、
ね、ああそうですか。
はい、
はい、
なんでちょっと世界で実際に行われてる刑罰を紹介していきたいなと思っておりまして、
うんうん、
もしよければ日本でもちょっとこう使ってっていいんじゃないかなって思うんですけど、
ね、はい、
まあ、例えばすごい分かりやすいので言うとですけれども、何かしらやらかした人は足首に GPS をつけられて、
あ、それあるね、
外出制限をされるとか、うん、そういうのもあったりするじゃないですか。
うん、あります。
でそういうのもまあ使えるんですけども、うん、先進国の中には特にアメリカなんですけど、死刑に代わる、一生刑務所とかね、要は死刑ではない、まあ要は無期懲役でもう一切出ることができないようにするっていうパターンだったりとか、
ほうほうほう、はい、
あとはちょっと変わった精神的なダメージを与える方法に結構傾いていて、
うん、
万引き犯って刑ちょっと甘いじゃないですか、言ったら。
いや、その万引き犯って甘いんですか？
あ、万引き犯はもうその大して捕まってもすぐ出てきますから。
あ、まあまあすぐ出ては来るでしょうね。
はい、
うん、
じゃあその反省すんのかって言ったら反省しないと思うんですよ。
まあ再犯するでしょう。
はい、
うん、
どうしたら再犯防止できるかなってなった時に、
はい、うん、
万引き犯に盗んだ店の前に行かせまして、
うん、ほう、
私は泥棒ですと書かれた看板を首から下げてずっと立たせるっていう、社会的な屈辱を与えるっていう方法が実際に行われてたりとかするんですよね。
まあ、大昔からありますよね。
まあそうそうそう、昔からあるんだけどね、うん、これは。で、まあ、プラカード系みたいな形で実際に行われていると、はいはい、うん、であとはやっぱりやっ側は分かってないっていうパターンも多いと思うんですよ。
どういうこと？
嫌なことをしたっていう自覚がないっていう。
ああ自分が困ってるんだからしょうがないじゃん別にいいでしょう、うん、ぐらいの
とか
反省してない、
痴漢してもさ、
まあ、
別にいいじゃん
減るもんじゃなしみたいな
ぐらいだし
とかさ、よくないね、
まあ、あるわけじゃないですか、
うん、
そういう場合は例えばですけども、うん、うるさい音楽を大音量で流しまくってるやつっているじゃないですか、
街中に
街中でいるいる、うん、もしくは家の中でもそうですよ、
うん、
もう隣でバカみたいな大音量やって、うん、みんなに迷惑かけてるみたいな、いるいる、
あのあれは何なの、時々街中で見るさ、
うん、
バイクの大音量の音楽流すやつ、
バイクの大音量、
バイクに乗ってて大音量で音楽流すやついるじゃん、
あの外にスピーカーが流れるやつよね、そうそうそうそう、 あれいるいる、
あいつはバカなの、
バカです、あいつは、
あいつ何なの、あれ
あれはもうバカです
あいつ世の中で一番バカだと思うんだよな、
めちゃくちゃファンかだよね、
え広めてるってこと、
広めたいんじゃない、
いやあいつらが流す音楽ってセンス悪いじゃん、
うん、いやそんなことないけど、
全て
別に、うん、それイコールではないけど、いや
全てセンス悪いですよ本当に、バカだし、
今のところ下げてるよってことだよね、
うん、
価値をね、
そうね、
あのやめた方がいいよ、
はい、やめた方がいいですけども、ごと嫌いになるから、
そうそうそう、
うん、
あれによってね、嫌ですよね、
うん、
より、
ああこういう人らが聴いてるんだこの音楽って思っちゃう、
そう、
うん、
でまあさっき言ったようにその音楽とかってやっぱ人からするとすごい迷惑なんですよね、
うん、
でじゃあそういう迷惑をかけている人いるんですよ、
うん、
それもアメリカで、カーステレオでラップを爆音で流していた、まあ、さっきのバイクのカーバンですよね、で、罰金取られたんですよ、
はい、
結局そいつ、
うん、
そあまりに迷惑だってことで、
うん、
でも裁判官それだけじゃこいつ多分またやんなって、
ああそうでしょうね、
思ったんで、
うん、
あの20時間、
うん、
あなたの好きではない音楽、
うん、
つまりラップ音楽が好きなわけですから、
うんうん、
クラシックの音楽を20時間聴き続ければ、罰金をめちゃくちゃ減額してあげる、どうするっていうその交換条件を出したんですよ、
面白いね、
そう、そしたらマジっすかってなりまして、
やるやる、
20代の子なんで、うんうん、金もないですからね、
うん、
やるやるっつってクラシック聴き始めたんですけども、うん、どれくらい持ったと思います、
どれくらい、
20時間ですから、
ね、でも僕クラシック実は聞くんすよ、うん、ちょこちょこと、
うん、
20時間でしょ、
うん、
いや持つでしょ1週間、いや持つよ、もっと持つよ、てか普通に、
うん
うん、
彼は15分持たなかったんですよね、
いやいや1曲も終わってないってあるよ
いやそうなん
です、うん、普通に
あのちょっと、まあ、あのごめんなさいっつって、やっぱ無理っすってなりまして、
え、
そのまま大学のバスケの練習に参加したんですけれども、
いや金、払えよ、
ま、つまりこれぐらいその相手に不快感を与えてんだよ、うん、その好きでもない音楽をなんていう大音量でかけるのはっていうのをこう裁判官は教えたかったと、
身をもってと、
うんうんうん、そういうことだったわけですよ、
うん、
で、こういう形でアメリカ特に、ちょっと裁判官の裁量でユニークな刑罰を使うっていうことがまあまあ多くなってきているということなんですって、
うん、
でさっきので言うとその、プラカードで言うと例えばスクールバスのやつとかでバスを追い抜いていったあのやつを交通違反にして、
うん、
であの自分がいかにバカであるかっていうのを、スクールバスを避けて歩道を車で走るのはバカだっていうのをかけたプラカードを、車が走るところにずっと立たされるとか、あとは、アルコールですね、
うん、
めちゃくちゃ摂取して、車を運転して逆走した挙句対向車とぶつかって、
すごいね、
2人の男性に怪我を負わせた
飲酒運転、
うん
うん、
この、カサンドラ・トーリーというやつが懲役8年執行猶予5年だったんですけども、うんうん、それに加えて旧約聖書の仕事っていう章を読んで内容を要約するように命じたとか、
うん、
で聖書で勉強する刑だったりとか、
はい、うん、
スペインなんですけども、うん、アンダルシアで仕事に就かず親と同居していたが、うん、親が毎月小遣いをくれなくなったことに納得いかず、
うん、
両親と共に裁判所を訪れて、で彼は逆に裁判所から30日以内に親元を離れて自活する道を見つけろってことを命じられて、
うん、
で日本の常識だと25歳になってから親にこうお金をもらってるってあんまり良くないというか、うん、それどうなんだろうってなるんですけども、大人でしょうと。スペインってあの30代になっても親と同居してすねかじるのは全然よくあることな
んですって。まあスペインってあれですもんね、土日とかは必ず家族と会うから、
うん、
土日って店やってないですもんね。
そうですね、うん、やってないところも結構ある、ね、
大好きなんだよな、うん、家族が。
まああと男性があんまり働かない印象も結構あったりするんですけど、あ、
そう
っ
すか、へえ。
まあっていうこともあって、
うん、
裁判所がだから、親のすねをかじってるのを直させるみたいなことをしたりとか。
偉いな。
結構だから裁判所がその人の行動をこう決めるようなことがちょくちょくあるんですよね、
うんうん、なんか大岡裁きみたいな昔の ね、
そうそうそうなんですよ、うん、
面白いですね、トンチみたいな。
ウズベキスタンだと、
うん、
コットンっていうあの、綿花かなこれ、
うんうん、
の収穫があるんですけども、
うん、
その収穫時期になるとショップやカフェなどが夜の7時までに開店できないと、
うん、
で国民に対して買い物などよりもコットンの収穫に意識を向けさせるために、交通違反者に対しては1週間の収穫作業を命じられると、
うん、
つまり、交通違反すると全然関係ない仕事コットン収穫をさせられるという、国のためにというか、
うんうん
うん、で、ここまでそのコットンの収穫に必要な人手の確保に躍起になっているのは子供を労働力として使っているということが実はあって、それが今国際的に非難されているっていうのが裏事情としてあって、
うん、
じゃあ大人を使わなきゃいけない、でも大人は働きたくないとコットンの収穫で、
うん、
じゃあどうしようってことで、要はペナルティーとしてというか、
うんうん、
犯罪者を、使ってこう仕事にしようっていう風になった、
うん、
ことなんですよ。結構だからこれもかなり強制力があるというか、
そうですね、
やりたくない仕事を急に1週間やらされるっていうようなイメージですよね、
うんうん、
感じ。
なんかあれですね、あの女性問題とか、
うん、
失敗しちゃった芸能人が休みの期間何するかみたいなのに似てますね。
あの築地でバイトしたりとかそういうこと？
そういうこと。
あ、
ゴミ拾いしたりとか、
はいはいはいはい、
なんかそれに似てますね、
まあ、
それの刑罰に似てますね、うん、なんかね、
なんかあの好感度を上げやすそうなバイトをね、
うん、
選びがち
で、なんかそれに似てるなと思いますけど、
はい、
うん、
あとですね、オハイオ州の、ベッティーナ・ヤングという方がいたんですけども、うん、この人は免許証を偽造した罪に問われたんですね。
結構な
女性なんですけども、うん、で、この女性の、刑罰の内容がちょっと変わっていて、
うん、
向こう5年間はクリスマスの日を含む3日間を刑務所で過ごすことと命じられていると、
うん、はい、
でその3日間以外の日は自由に過ごしていいけど保護観察下に置かれる、
うん、
でもしクリスマスに刑務所に姿を現さなかったら懲役15年、というふうに言っていると。
厳しいね。
でなんでこんなちょっと意味わかんないトリッキーなことするんだっていう話なんですけども、うん、はい、刑務所での生活がどのようなものかを垣間見せることによって罪を犯さないように意識を強めようというまあ考えだった
そうで、こんなところなんだと、
もうこんなところ何日もいたらおかしくなっちゃうよっていう風な、状態に持ち込むためにある種見学させるというか、
うん
うん、数日間のその見学的、刑罰をさせるということで、
うん
うん、まあ、決着をつけるということなんですけど、はい、この辺とかかなりあの情状酌量が強いイメージではありますよね、うん、
すごいいいね、
うん、
面白いそれも。
で、他にもですね、飲酒運転の若者に墓地で一晩を過ごすように命じる裁判官がいたりとか。
それ 怖いから。
これ違うんですよ、あの命の大切さを考えさせようという教育的意図ですね。
あ、まあその暴走行為をしてるとここに自分も入っちゃうかもしれないぞみたいな。
そうそう、まあそうそう、それもそうだし、あとあの要は飲酒運転によって亡くなった人とかもいたりするわけですから、うんうんうん、まあそういう意味で、あなたがやったことはここにいる人たちとつな、はいはい、がっているんですよ、うん、っていうことを考えさせるみたいな。これ聞くと思います？
聞かないと思う。
あ、そうっすか、
うん、
一晩過ごしたとて大して意味ないかなっていう感じですかね、う
ん、まあ昼ぐらいに忘れてんじゃない。
あ、
うん、
まず帰り飲酒運転して帰るかもしれないです
けど、ね、そうね、
うん、
慣れちゃうんじゃないかな。なんか
これ飲酒、これも飲酒運転なんですけど、うん、常習犯で、葬儀屋で自分の葬式を疑似的に体験させるっていうのをやらせるってい
う、うん、
まあ、要は自分の葬式のシミュレーションを行いなさいと、
うん、
でそしたらどうなるかっていう、その例えば家族とかその辺の友達とかがあなたが飲酒運転によって死んでしまったらこういう目に合わせてしまうんですよ、まあ疑似的に体験させることによってショック療法というか、
はい、
いうふうにさせる、
うん、
これは効きそうですかね。
いや効かないでしょ。
これ効かないですか。
これは効かないですよ。これも効かないです。いや
自分が死んでたら泣く人がいっぱいいるぞっていうのを見て、
あ、いやいや、飲酒運転をしちゃうってやっぱり意識レベルもすごく低い人間だし、う
ん、意識レベル、
うん、はい、だってその車乗るときに酒飲んだら乗っちゃいけないのに、
うん、
自分の欲に負けて乗ってるわけじゃないですか。
まあまあ子供でも知ってることではありますからね。
バカだから乗っちゃうわけじゃないですか、
うん、まあまあまあそうですね、うん、平たく言うとね。
そんな頭の悪いやつが、
うん、
自分がもし亡くなってしまったらこういう葬式があってみんな泣くかもしれないってものを見たって何も感じないですよ。だってバカなんだもん。また忘れますよ。すぐ忘れる。その時には感じるかもしれない。
そのバカだからこそ、
うん、
ここまでやんないと分かんないんじゃないかっていうふうにも取れなくはないですけどね。
いやもう絶対分かんないですよ。
ですかね、
うん、
じゃあこれもちょっと系としてはあんまり意味ないんじゃないかと。
前あれやってたけどね、テリー伊藤さんの番組で、
うん、
私には生きる価値がないんじゃないでしょうかっていう人が連絡をしてきて、じゃああなたが本当に亡くなったって言ったらいくらお金が募られるか見てみましょうかって言って、うん、である劇団員の影の薄い女の人だったかな、うん、がいて、実は彼女がここに来る途中で亡くなってしまって、
うん、
すいませんちょっとその葬式のお金を募りたいんですけどって言って、うん、お金がないからって言ってなんか募金箱みたいな用意してみんながお金入れていくんですよ、
うん、
で結構お金が入れられて、それがあなたの命の価値ですよって言って泣くんですよね、うん、こんなに私のこと思ってくれてるんだって言って、で結局ネタバレしなきゃいけないのよ、
うん、
亡くなってません本当は
と、まあ、それはそうだよね。
そう
だって死んだことで終わっちゃうからね。
そうそうそうそう、だから亡くなってません、実は私生きてるんですっていうのをしたらめっちゃ切れてくれんのよ。なんだよお前、生きてたのかよ、まあ、するなよ、
ま
あ、そんなもん
なります
みたいな、めちゃめちゃキレてて、うん、俺がどんな思いで心配したと思ってんだよ、うん、
まあ、なります
よ、とかっていう そのお叱りが逆に嬉しいみたい な、
あ、
生きていてよかったみたいな、あれを見てから、
うん、
なんかやっぱり自分の死っていうのを目の前で見たとしても、
うん、
なんかすぐ忘れちゃったりとか何も感じない人って多いんだろうなって思っちゃって、あの冷めてもうて、逆に
冷めるか
それ見て、
あ、う
ん、なんか、
まあ、リアルそんなもんなんだなとは思うかもね。
だし、
うん、
この人はすごくわがままな人間だなと思ったの。
ほう、
自分が死んだと仮定して、ね、うん、お金入れてもらってそれで喜んで怒ることも嬉しいみたいな、うん、あっちからしたらね
めちゃくちゃ
嫌でしょ、
腹立つかもしれないですもんね。そうそ
うそうそう、だって自分の気持ちはどこに置いたらいいのっていう、うん、ドッキリでした、はい終わりで終わらせられないんだよ、
うん、
その後もしかしたらすごい付き合い悪くなるかもしれないし、
わだかまりが残っちゃ
い、いや残るよ、
かねないやり方でありますよね、
うん、だからああいうのを見てるとなんかあんまりそういうのって意味ないのかなって、
うん、そうっすか
思っちゃうんだけどな僕は。
じゃあその自分がやった罪に対しての、
うん、
罰として同じようなものというか、
うん、
そのそれにまつわるものをやるのはあまり意味がない。
まあその想像力足りてないからさ、
まあまあね、
やるんだもん、うん、その人たちって。だからやったって想像力足んないか分かんないよ。だってバカなんだもん。
でこれ危険かなってちょっと思うやつとかもあって、
え、どういうことですか？
動物虐待をしたものに、
うん、
動物保護のシェルターで長期間ボランティア活動義務付けるっていうのがあるんですよ。
よくないよ。
これ結構怖いっすよね。逆に
絶対虐待するからそこで。
その向き合わせて反省型周知系みたいな感じなんですけど、
よりイライラがたまるんじゃない動物に対して。
ねえ、
うん、
同じようなので言うと、不法投棄した犯人に害虫で、蛍光ベスト、すごい目立つベストを着さしてゴミ拾いを命じると、うんうん、だからもうこの人は不法投棄した人ですよ、うん、みたいな感じにこう蛍光ベストで目立つ、うん、かつゴミを拾わせるということで、うんうん、自分のしたことの逆のことをさせるというかね、
はい、すごく身長が高い人とかさ、
はい、
すごく足の速い人とかっていると思うんですよ、
はい、
それと一緒で、
うん、
ゴミを街中に捨てられる人なんですよねこの人は。
え、うん、あの生まれつきってことそれじゃ。
いやもう本当感覚、
はいはい、
自分の。だって捨てない人は絶対捨てないから。俺街中でゴミ捨てたこと一回もないから、
うん、あ、そうです
か。てか捨てるって思ったことないからそもそも、
うん、
でも捨てられるんですよこいつは。
まあ、そう、
そもそも捨てられる人間ですから、ま
あ、捨てられる側の
人間、捨てる人間だから変わんないっすよ。捨てる人間なんだもん。
もうこんな目に遭いたくないがちょっと弱い気はしますよね、
うん、そう絶対捨てる。だからそういう人間、その動物に何かいたずらしちゃうとか、なんか例えば暴力振るっちゃうって、振るっちゃう人間だから。
だからこれはさ、うん、俺方向性がちょっと違うと思って、うん、不法投棄をした犯人にゴミ拾いさせるのは違うことなんですよ、
うんうん、そうですね、
違うことじゃないですか、
うん、
やるんであればこの犯人を不法投棄しなきゃいけないわけですよ。
だからどこかに置いてきたでしょ。
そうそう、
番組とかであるけど、
そっちならまだ分かるんですよね、
うん、分か
るよ。あなたがやったことはこういうことになることですよっていうね、
うん
う
ん、
であの不法投棄したものの、駆逐して、駆逐というか、なんですか。
すごい怖い言葉使ったな、急に。
不法投棄されたもの、うん、例えばテレビとか、うんうんうん、
はい、
ああいうものって風化していくでしょ、
はい、
そのまんまにして
から、はい。
それを味わわせなきゃいけないんですよ。
不相図的なこと、
埋めて。
埋めて、
首から上だけ出して、飯は与えるけど、
犬神
ずっとこう、
ああ、味噌与えるんだ、味噌
はね、はい、生きさせないと意味ないんでね。
うん、まあね。
うん、だからそういうことだと思うんですよね、
うん、
で動物虐待した人でそのシェルターでボランティアも全く逆というか、
うんうん、
違くて、
うん、
自分よりはるかにレベルの高いものから虐待をされるべきなんですよ、
うんうん、
もう2メートル50ぐらいの人間に
その
虐待されなくいいと、
うん、
そのちっちゃい犬やら猫の気持ちわからないわけだから、
うん、マライア・キャリーとかね。
マライア・キャリーはなぜ
すっごい上の存在、すっごい上の存在、雲の上の存在
っていう意味で、そういうこと。あ、肉体的じゃなくマ
ライア・キャリーとかね、
うんうん、
あとそのワンちゃんとか猫ちゃんに暴力を振るっちゃう人、うん、でこれ良くないから精神的にちょっと患ってるから更生させようとかってあるじゃないですか、
うん、
更生じゃなくてそういう人間だから、
うん、
構成じゃないんですよね、もう、
うん、
考え方を改めさせなきゃいけないんですよ。
あ、
だから
洗脳
ものすごい、
うん、
僕も軽いと思ってるこれに関しては、
うん、
マジでやるから悪いと思ってないから、
うん、
あいつら、
うん
うん、でもなんか結構僕も動物系の YouTube 見てるけど、
うん、
やっぱめちゃくちゃやもんなあいつら、
うん、
飼うお金もないのに、
うん、
飼って飯も与えられないみたいな、
うん、だから
そかすぎるやろこいつらって
。もやっぱ
うん、
そう平等を持ってないというかさ、
ああ、
その要はもうすごい、ね、なんて言うんだろうな、も、
う
ん、物に近い感じで扱ってるわけじゃないですか。そうそう、本当にそう思う。
だから逆に自分ってことよね。
そうだから物として扱われるような体験をさせないと意味ない気がするんですよ、うんうん、
でも親に虐待された人は子供にも虐待するっていうから、
あ、やるよね、
うん、そうやって強くやられたら
負の連鎖を作る、
そうそう、自分もやっちゃうんじゃないやっぱり。
そう、
自分に弱いものに。
はあ、まあでも、
うん、
やっぱ目には目を歯には歯を的な発想でいくとちょっとこの方向性として若干ずれてきてる気がしなくはないですよね、は
い
は
い、罰じゃないし治らないしね、うん、関係ないところだからねそこは。
で酔っ払い運転した人にその何プラカードを貼って、
うん、
その近くでこう立たせるって、
うん、
あんまり聞かないじゃないですか、
うんうん、
ちょっと恥ずかしいぐらいじゃないですか。
慣れちゃうんじゃない。
だから 飲酒運転をしてる人たちの、
うん、
サーキットにその人を立たせて
ちょ待ってそれどこやねん。ほんでそいつら何なの。
それももうあの好きにこの日は飲酒運転できるっていう日を作って、
そういう日を作ってね、
その人たちにさせて、
うん、鈴鹿とかで、
鈴鹿とかで、でそこで立たせないと、
はいはい、
その飲酒運転して引いたりとかするっていうの、うんうん、そういうことじゃないですか。
まあまあそりゃそうだ。
普通にまあすぐ走ってきてこないよっていうのを体感しなきゃいけないわけだから、
うんうん、
それはやっぱりだから立たせる必要があるのはそこですよね。
アルコール入れてなかったら普通に人間避けて走るもんね。そうそう、
なんだけど、うん、
アルコール入れてるから
ベロンベロンに蛇行している、うん、4トントラックが4トンその
必ず引かれるじゃん。
顔の横をさスレスレをこうスンっていく、
うんうん、
これ多分ちょっと反省すると思うんですよ。
まあまあそうでしょ。
もう反省というか
車すら乗れなくなる
じゃ
ん。
もう
怖すぎて
近寄らないと思うんですよ、ね、
いや車も乗れなくすればいいんだよな。
まあそうですね。
うん、
っていうか、
振り上げちゃえばいいの？
そうそうそう。一発でね、それでもう終わりにすりゃいいと思うんだけど。
う
ん、
そうね。
なんかだから僕、このアメリカのやり方、まあ惜しいなと思っていて。
うんうん、
なんかもう一つ、
ねね、
こう、
はいはい、
段階を上げていいんじゃないかなって思うんですよね。
う
ん、
それ聞くとそうかも。ゴミ拾いとか聞くと。
そう。だからちょっと、今後、まあ日本でこの刑のね、刑罰が変わるっていうのはなかなかないことですけども、うん、もうちょっと取り入れていただけないかなということで、僕はちょっと落としどころつけようかなと思ってるんですけれども、はい、皆さんいかがでしょうかね、こんな刑罰あったらいいなっていうのがあったら、ぜひコメントの方に
恐ろしいない
ただければと思います。
嫌なドラえもん。
ありがとうございました。
ありがとうございました。